この3章の1節から最後まで読んでいってみたいと思います。3章の1節から21節まで読んでいきましょう。最後に、私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもなることです。どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼のものに気をつけてください。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなのです。ただし、私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ビニャミンの別れのものです。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。しかし、私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵あくたと思っています。それは、私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そして、それを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一字に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。ですから、聖人である者は皆このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。兄弟たち、私を見習う者になってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。けれども、私たちの国籍は天にあります。それから、主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。このピリピ人への手紙の3章というものは、福音を述べ伝えているときに、イエス様の道と愛とを人々に知らせているときに、襲いかかってくる苦しみに対して、どうやったら喜びに変えることができるのかというのが書かれているところなんです。一節では、最後に、私の兄弟たち、主にあって喜びなさいと言ってます。人間的な力を喜ぶのではないということになる。苦しみを持ってくる人たちをこちらで力で抑え込むことに喜びを持つのではないんだと言ってるわけです。イエス様にあって喜びなさい。イエス様にあって何ができるのか、どういうものが準備されているのか考えて喜べと言ってる。前と同じことを書きますが、今まで何遍も繰り返していることだけれども、このピリピ書でもこれを繰り返しております。これは私には煩わしいことではなく、言い方が言えたら、何遍でも私は皆さんにお知らせしたい、強調したい。なぜかというと、あなた方の安全のためにもなることですと言っております。実はですね、これは前にもピリピ人への手紙の講座の時に前にも説明したんですけど、このピリピ人への手紙というのはですね、どちらかというと、非常にこの訳の上でもって、現在の我々の日本語に通じないような訳がたくさんされている。だから、それを一つ一つ直していかなければいけません。この一節でも、安全というふうに書かれているものがある。安全のためになるから、 私はあなた方に忠告したいんだということを言っている訳になっているんですけれども、実はですね、これも原本から調べていくとどうもそういう見てはいけないんではないかと思う言葉が書かれております。アスファレースという言葉が使われている。でこれはどういうのかというとですね、アというのはこれから後に来る言葉の打ち消しなんです。でこのスファレースというのは、これはスファローという言葉になるんですけども、スファローという言葉がですね、これくっつけた時にスファレースという言葉に変わるんですけども、スファローというのは何かというと、これは失敗するという言葉なんです。失敗するのを打ち消す、だから失敗しない、言い方を変えたら成功するという言葉になって、だから安全のためにと訳されているもの、あなた方が成功するために、言い方を変えたら主にあって喜びなさいというから、主にあって喜びを持つことができるようになるために、私は何遍も何遍もこのことをあなた方に強調するんですと言っている言葉になるんです。二節に行きましょう。どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼のものに気をつけてください。実はこの三章全体がイエス様のために仕事をしていたらば、福音を広めるように動いていたらば、いろんな点で迫害がある、邪魔が来る、苦しみが来るということを言いました。どういうのが敵として襲ってくるのかということを三章では全部で8つリストにしております。だけれどもこの2節ではその8つのうちの3つしかリストされてない。だから8つ全部どんなのが敵になっていると、ポーロがこのピリピのクリスチャンたちに教えてるのか、今から全部リストにしてみましょう。今一度繰り返しますけど、3節では3つしか並べられておりません。もう3節これ読めばわかると思う。一番最初はですね、3節で言って、いや2節で言ってるのは失礼しました、犬に気をつけてくださいって言ってる。犬という呼び方を知っています。これ吠える犬じゃありません。その昔ユダヤ教を信じていた連中、古い契約を成立していたイスラエルの連中というものは、異邦人のことを犬と呼んでいたと軽蔑しておりました。ところがですね、ポーロは今度はキリスト教を迫害してしようとするユダヤ人たちをここで犬と呼んでいるんです。逆の立場を取らしちゃって、だからキリスト教を迫害しようとしているユダヤ人たちに気をつけてくださいと。二つ目には悪い働きをする者、に気をつけろと。で三つ目ですね、二節でもって肉体だけの割礼の者に気をつけてくださいと訳されているんですけれども、実はこれは原本ではそういう言葉は使われておりません。原本では分裂、分派を起こすものという言葉が使われている。で、2節ではそれだけなんです。3節では別の内容のものが入っちゃってる。じゃあ残りの5つはどこにあるかというと、実は18節でもってこれから後の5つがリストされています。18節と19節で書かれているというのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいる、キリストの十字架の敵となっている者があなた方に対してイエス様の福音を伝えようとしたら迫害してくるという。で19節でいきますと、その連中は彼らの最後は滅びです。サタンの本拠地に行く、ゲヘナに投げ込まれるというのが運命づけられている人だという。悔い改めて神の家族に戻らない限り、この連中はゲヘナに入ります。その次、彼らの神は彼らの欲望だという。実はこの欲望というのは、この脚注を見ていただけますと腹と書いてあります。後ほどですね、その腹というのがどういう意味を持っているのか説明したんですけど、今そのまま直訳をいたしますと、自分の腹が自分の神様になっていると ということになる。三拍子拝んでいるものです。七つ目、恥じるべきことを栄光と思っている人たち。そして最後、地上のことだけを思っている人です。これが全部で八つのリストとしてですね、イエス様のために働こうとしている人、あるいは福音を広めようとしている者に対して敵となるものだと言ってるんです。さあそれならばですよ、じゃあどういう人が本当の意味でイエス・キリストのために働く人としての資格を持っているものなのか、どういう働きをするかというんじゃない、どういう資格を持った人なのか、イエス様のために働く人というのはどういう資格を持っているのかということが、今度は3節でもってリストにされております。3つリストにされている。第1番目に、この新改訳では神の御霊によって礼拝をする人だと書いてある。実はこれも正しい訳ではありません。原本に繰りますと、霊によって生まれ変わりをしたあなたの霊でもって神様を礼拝するものというのが第1番目です。神の霊で、聖霊で神様を賛美するんじゃない、礼拝するんじゃない、あなたの霊であなたが神様を賛美する。2つ目、キリストイエスを誇りに思う。カオマイという言葉です。これ喜びとするという意味がある。そちらの方がいいんじゃないかと思う。イエス様を誇りにしたらですね、プライドになってしまう。イエス様を喜ぶ、イエス様にあって何ができるのか喜ぶという方が正しい意味じゃないかと。そして3つ目、ここではですね、人間的なものを頼りにしない。3節の脚注では肉をという言葉が書いてある。これはサルクスというギリシャ語です。感覚を通して教えてくるもの、それを頼りにしない人。だから言い方を変えたら、キリストイエスにあってどういうことができるのか分かっている人、神の霊に導かれている神の子供という、この3つの資格を持った人が本当の意味でイエス・キリストのために働く人となると言っているんです。でポーロは4節に行きました。実はこの2節に結びついた意味で、昔はポーロも頼りにしていたものがある、誇りにしていたものがありました。昔のポーロが誇りにしていたものがある。ただし私は人間的なものにおいて頼むところがあります。肉的なもので頼むところがある、信頼できるものがある。もし他の人が人間的なもの、肉感覚で来るものに頼むとした方がいいと思うんですけども、ところがあると思うなら、私はそれ以上、その人たち以上にしっかりしたものを持っているわけだと。昔ポーロが一番頼りにしていたもの、自分でもってプライドとしていたものがですね、全部で7つあるんです。5節から6節の間でもって7つリストにされております。読んでみましょう。一番最初は、私は8日目の割礼を受けている。これは神様がアブラハムと契約を成立した時に、アブラハムに向かって、あなたのところから生まれた男の子は8日目に割礼を受けろ、そしたら私と契約を成立していることになる、もし割礼を受けなかったらそういうものあなたの民から断ち切れと創世記の17章で命令している。だからポールが言っているのは、私は古い契約に基づいて神様と契約を成立しているもんじゃないか、だから神様から祝福を受け取れる資格を肉の上に印として持っているもんじゃないかという意味で、8日目の割礼を受けていると言いました。でその時、私はイスラエル民族に属す、異邦人ではない。3つ目、ベニヤミンの別れのもの。これはフレーというギリシャ語なんですが、別れのもの、これは実に下手な訳です。ベニヤミンの一族、氏族、氏たる宇治の族です、という方が正しいんじゃないかと思う。イスラエルという民族の中に全部で12の部族があった。その中の一つ、ベニヤミンの部族に属するものだとポールが言ってるんです。そしてですね、生粋のヘブル人、 原本ではそう書いてないんです。ヘブル人たちの中でのヘブル人と書いてある。律法についてはパリサイ人。これもですね、パリサイオスという言葉からですね、パリサイ人と訳したけど、これは何々派というものです。パリサイ派というものです。サドカイ派、パリサイ派、ちょうどキリスト教で言ったら、旧教、新教、何々派、何々派っていうのと同じように、このサドカイ派、パリサイ派というものに分かれている。そのサドカイ派の教えを固く守っていたのだと、ポーはここで言いたいわけなんです。サドカイ人ではありません。で、大変に熱心だったという。どれほどまで熱心かといったら、教会を迫害したことだと。その昔、僧侶と呼ばれていた時代に、クリスチャンってクリスチャンを全部捕まえて、牢屋に放り込もうと動き始めた。で、ダマスコまで行こうとしたら、途中でもってイエス様から証明を受けちゃった。律法による義についてならば、非難されるところのないものです。律法に従った行動をとっているという面についたら、私は誰からも非難されることがないように忠実に守っていた。だから今一度4節に戻りますと、もしポーロが人間的なものにおいて頼りにするとしたら、他の人と比べたらば、ポーロほど確信に満ちたものを持っている人はいなかったということになるわけです。道徳的で言ったって、宗教の教えを守るという点から言っても、ポーロはその第一人者であると言わなければ言えないことになります。だからもしも人間的な努力でもって天国に行けるようになるんだったら、神様がその人の行いというものに応じて天国に行けるかどうかを区別するとしたらば、ポーロは第一候補として天国に行けるものになっているはずだという。それほどポーロは学歴も持っていたし、行いも正しいものをしていた。ヘブル人としてパリサイ派の教えを固く守るものとして素晴らしい行動をとっていたということになる。ところがそれに対してポーロが何と言ったか、7節。しかし私にとって得であったこのようなものは皆、私はキリストのように損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを散りあくたと思っていますとか。以前は、ポーロにとって得になる、有利になると思って、こういうことを身につけたものだったんだけれども、有利にならないというだけでなくて、損と思うようになっちゃったという。もしも学歴というものを取ったら、学歴が邪魔をするようになった、だから学歴のないものになろうと、そんなもの肩書きをつけるのやめようというのと同じになります。キリストのために全てのものを捨てたい、ポールが有利になると思っていたものをチリアクタと思っている。さあここでですよ、チリアクタという言葉ですね、こういうふうに言い直しをさせていただきましょう。日本のこの聖書がいつこんなふうに訳されたのかは私自身はっきり知りません。相当昔の話なんですが、昔はですね、言葉を使うときに変な言葉を使ってはいけないと相当苦労してここを訳したんじゃないかと思うんです。それで最後にたどり着いたのがチリアクタという言葉を使った。ところがですね、このギリシャ語はどういうギリシャ語かというと、こういうギリシャ語なんです。スクバロンという言葉が使われている。しかもこれはここ一回だけしか使われていない言葉なんです。とするとですよ、一回だけしかこの聖書に使われていなければ、もしこの聖書だけでもって解釈しようとしたら、どういう意味にでも解釈できる、ある一つの限界の中だったら。ところがですよ、このスクバロンというのがどういう意味を持つ言葉なのか、聖書以外のところでギリシャ人がその昔どういう言葉に使っていたのか、これを調べてみるとこういう意味になります。うまい言葉で私も言わなきゃいけない。肉体から排出する排出物、固形です。これをスクバロンという言葉で呼ばれている。肉体から出てくる排出物、固まったものです。なかなかうまい言い方するでしょ。私もそれと同じに見ているという。それは私にはキリストへ、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができる。キリストにある義を得る方がはるかに良いと判断したからだと言っていることだ。さあそこでですよ、 この9節の最後に、という望みがあるからです。原本にない言葉です。紙の義なら望みがあるんじゃない。もうポーラはこの時点で紙の義です。私たちも紙の義です。神から与えられる義を持つことができるのですというのが原本です。10節と11節に行きましょう。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。まあ、10節でもってポールは3つのことを知りたいと願っておりました。実はこれはですね、12節でもって私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありませんというと、実は引っ掛けて説明しなきゃいけないんですけれども、まずこの10節だけいきましょう。ポールは3つのことを知りたいと願っている。1つはキリストを知ること、救い主をはっきりと理解することです。2つ目はキリストの復活の力を知ることだと言っている。ここでこのままでもってちょっと横道に入りましょう。3つ目に何を知りたいのかはですね、後ほど戻ってきます。この2つ目のキリストの復活の力を知りたいとポールが言っているのが一体何を意味しているのか、横道に入ってみたいと思う。ポールという男はご存知の通りに、イエス様から選びの器として任命された男でした。イエスの名というものを異邦人に、イスラエルの王様たちに、その他の人たちに広めるために、運ぶための器だと任命されたのがポールです。でイエスの名というものに力があることになっています。ということになると、イエス様というものが与えてくれている力を異邦人たちにも、イスラエルの王様たちにも、その他の連中にも知らせてあげるのがポールの務めだということです。イエス様の力というのは何かというと、これは復活の力です。十字架の力がよみがえってから、その時の権威、力を与えているんですから。そうしておいてですね、ポール自身が、例えばコリント第1の12章を見ていただけると、御霊の賜物というものについての説明をしております。他の人たちは説明していない、ポールが一番最初に説明しているということになると、ポールという男はイエスの復活の力というのを知っているはずのものなんです。多分ペテロもある程度分かっていたんじゃないかと思う。とこの2人でもってイエス様の復活の力というのを知っていたはずなのに、そのポールがキリストの復活の力を、十字架からよみがえって、どんな力、どんな権威を私たちに与えているのか、もっと知りたいと書いている。だから何を意味しているのか。現在の私たちが、復活の力というもの、イエスの名というものに伴って行うことができる力、権威というものを、私たちはもっともっと理解し、もっともっと使わないといけないということになるわけでしょ。あれほどの素晴らしいポールとさえがもっと知りたいという、まだ奥の深いものがあるという。だったらなおさら私たちはイエスの名というものについてもっと深く勉強しなければいけない、もっと使わなければいけないということになるわけです。これが二つ目になる。三つ目にポールが知りたいと言った十節では、キリストの苦しみに預かることでもを知って、キリストの死と同じ状態になりたいと言っている。さあ、ここはですね、よっぽど前に説明をしないと誤解を受けるところです。まずこういう点から注意していただきましょう。キリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になりたい、どうにかして死者の中からの復活に達したい。これはキリストの十字架の死と同じものを味わいたいと言っているんじゃないのを気をつけてくださいよ。キリストの十字架の死と同じようなところを通って達成したいものがあるということを言っています。それが何なのかと、それが11節なんです。どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。できることなら、この肉体のままでもって死者の中からの復活に到達したい。それがどんなものなのか、これ12節からですよ。その先説明しているから、12節からまず読んでみましょう。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちを、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち 後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。ですから聖人である者は皆このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。12節に戻りますよ。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもない。その死者の中からの復活に到達したいけれども、その領域に到達しているのではない。また完全なものとなっているのでもない。ただ捉えようとして、私自身のものにしようと願って、死者の中からの復活を自分で捕まえようとして追い求め続けている。これは野原で蝶々トンボを捕まえようとしてこう追っかけてるのと違うんですよ。完全なものになろうとして、こうやって視野の中からの復活を実現しようとして、毎日成長するように努力をしていると言ってるんです。あれほどのポールがもっと成長しようと努力をしている。それに対して今度はキリストイエスがそのために私を捉えてくださった。自分で一生懸命成長しようとして努力をしたら、イエス様が捕まえてくれて成長できるようにしてくれたとポールは言ってるんです。だけれども13節。私は自分はすでに捉えたなどと考えていません。その領域まで達したとはまだ言っていない。下向きに前のものに向かって進んでいるんだという、その段階までまだ成長したと思っていないから、一生懸命成長しようと思ってやっているんだと言ってるんです。そこでその 前に向かって前進していこう、目標を達成しようとしているときに、後ろのものは忘れなければいけないということもポールが13節で教えております。後ろのもの、オピソという言葉なんですけど、これは過去のもの、過ぎ去ってしまったことを忘れなければいけないと言っています。これは何なのかというのはですね、実はこの講座でもってピリピ人への手紙の講座の5番目でもってこの点ではもうすでに説明をしております。ポールも、あれほどのポールもいろんな活動しているときに間違いをしています。失敗している。その中の一つ、大きな間違いをですね、実はこの講座の5番目で説明したんですけれども、こういう間違いもして、使徒行伝の21章を開けていただきますと、これは前に説明したところなんですけど、今一度繰り返しましょう。使徒行伝の21章の17節からこういう出来事がある。これが大きな間違いです。まず読んでみます。エルサレムに着くと、兄弟たちは喜んで私たちを迎えてくれた。次の日パウロは私たちを連れてヤコブを訪問した。そこには長老たちが皆集まっていた。彼らに挨拶をしてからパウロは自分の奉仕を通して神が異邦人の間でなさったことを一つ一つ話し出した。彼らはそれを聞いて神を褒めたたえ、ポウロにこう言った。兄弟よ、ご承知のようにユダヤ人の中で信仰に入っている者は幾万となくありますが、皆律法に熱心な人たちです。この律法というのは、これは旧約での律法です。ところが、彼らが聞かされていることは、あなたは異邦人の中にいるすべてのユダヤ人に子供に割礼を施すな、習慣に従って歩むなと言ってモーゼに背くように教えているということなのです、という噂がある。それでどうしましょうか。あなたが来たことは必ず彼らの耳に入るでしょう。ほいでこれでもって大きな問題が起きるじゃないかという。ですから私たちの言う通りにしてください。私たちの中に誓願を立てている者が4人います。この人たちを連れてあなたも彼らと一緒に身を清め、彼らが頭を剃る費用を出してやりなさい。そうすればあなたについて聞かされていることは根も葉もないことで、あなたも律法を守って正しく歩んでいることが皆にわかるでしょう。信仰に入った異邦人に関しては、偶像の神に備えた肉と血と締め殺したものと不貧困と避けるべきであるという決定をしましたので、私たちはすでに手紙を書きました。そこでパウロはその人たち、この4人を引き連れて、翌日共に身を清めて宮に入り、清めの期間が終わって一人一人のために供え物を捧げる日時を告げた。ところがその7日がほとんど終わろうとしていた頃、アジアから来たユダヤ人たちはパウロが宮にいるのを見ると、全群衆を煽り立て彼らに手をかけてこう叫んだ。イスラエルの人々、手を貸してください。この男は、ポウロは、この民と律法とこの場所に逆らうことを至るところで全ての人に教えているものです。その上、ギリシャ人を宮の中に連れ込んで、この神聖な場所を汚しています。ポールが何をしたかというと、ユダヤ教の習慣に従って動こうとした。
ポールはユダヤ教から抜け出してキリスト教の教えに従っているもののはずなんですよ。しかもキリスト教を広める人のはずなのに、それがユダヤ教の教えに従って清めの期間、宮に入る7日間断食をするということです。そのためにユダヤ人たちはポールがエルサレムの宮で人々をキリスト教に導こうとしているものだと考えてポールを捕まえました。これが出発点となってポールはカイザレで2年間ウロアイにいられてた。ローマに上訴すると言ったもんだから、今度は船でもって1年間かけて、船が難破したり海上漂ったりして1年間かけてローマに着いた。ローマで2年間合計5年間ローマで2年間ローアイに入りましたから、合計5年間ここで無駄にした。こういうようなものを全て忘れようとしている。自分で引き起こした大きな間違いを後ろのものと言って、それを忘れてひたむきに前のものに向かって進む努力をしているんだというんです。前のものというのはこれから起きるものです。どういう努力をしようとしているのか、14節でフィリピの3章の14節でポールはこう書いている。キリストにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っている。神様の栄冠を得るために、神様からよくやった良いしもべと言われるために、一生懸命歩くんじゃない、走っている、目標に向かって突き進んでいる、それだけの努力をしている。15節ですから、聖人である者は皆このような考え方をしましょう、同じように目標に向かって前進するようにしなさいと。聖人である者は、客中を見ていたけど、これ完全という言葉が書いてあります。これは完全であるもの、テリオスという言葉が使われているんですけども、12節では私はまだ完全でないという完全という言葉がある。この12節のテライオという言葉です。だけども同じ語源でもってテリオスという言葉が15節で使われる。そして聖人であるものと訳されている。完全な人であるものはという意味です。成長しているものはこういう考え方をしましょう。ポールがなんでこういう書き方をしたのかというとですね、フィリピの町のクリスチャンたちというもの、ポールが書いたこの手紙を読むクリスチャンたちというものは霊的に成長しているからなんです。ポールが今まで伝道活動してきたいろんな町で教会を建てているけれども、フィリピの町のクリスチャンほど成長している人たちに出会っていない。その連中に対して成長しているんだから、私ポールが持っている考え、後ろのものを忘れて神の栄冠を得るために目標を目指して毎日生活をするという考えと違う考えを持っているんだったら、神様が教えてくれる、同じ考えを持っているはずだという。で、面白いのがですね、もしあなた方がどこかでこれと違う考え方をしているなら、これが例えばガラテヤ人への手紙だったらポールはこういう書き方をしません。神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。書きやしない。エペソのクリスチャンたちだったら書かない。コリントのクリスチャンたちは書けません。なんでフィリピンだけ書いてるのか。フィリピンのクリスチャンたちはすでに成長しているから、神様があなたにこう知らせてくれますって。ポールだったら、普通だったら、あなたがどっかでこれと違った考え方をしているなら正しなさい、こうしなさいとポールは他の町のクリスチャンには書くんですよ。16節でいきましょう。それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。まあ、これはですね、原本の大変違う訳になっているから、このどういう訳なのか原本の訳の通りのものをですね、並べてみましょう。それはそうとして、私たちはすでに達成しているのだから、ここまでは間違いないんです。その次です。その次が違う。同じ基準で生活していきましょう。同じことを心に留めましょう。というこの2つの文がくっついている。言い方を変えたら、同じ考え方をしましょうというのが同じになる。同じ基準で、これは一つのキャノン、はかりの竿ばかりのはかりです。まっすぐになったものです。神様が教えてくれるその教えを従って、同じ考え方をして生活していこうという。これでですね、フィリピの1章、いや2章の1節から5節までを見ていただけると、ここでもって同じことを言っているというのが分かってきます。フィリピの2章の1節からでこう書いてある。 こういうわけですから、キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではこのような心がけていなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。というのと同じ内容のものが、ここでもってポールが言っているということにくっついてくることになります。今一度16節と言いますと、それはそうとして、私たちはすでに達成しているのだから、同じ基準で生活をしていきましょう。同じことを心に留めましょう。同じ考え方をしましょう。というふうになります。これ17節から最後までの話に持ってきます。兄弟たち、私を見習う者になってください。またあなた方と同じように、私たちを手本として歩んでいる人たちにも目を留めてください。というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。けれども、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。17節そのままでいきましょう。私を見習う者になってください。ポーロが言っているのは何か、私がイエス様を見習っているように、あなた方は私を見習ってくれている。そして、私たちを見習っている者に対して、あなた方も目を留めろ。同じような動きを取れ。18節。私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、多くの人が、クリスチャンが、キリストの十字架の敵として歩んでいるからです。この18節では、キリストの福音を広めようとしている人たちを妨害している人たちのことを、こういう言葉で言っている。敵、エクストロスという言葉はですね、他のところでは別な言葉に訳されています。例えば、マタイの13章の39節では、敵という言葉が使われているんですけど、これはサタンのことを言っている。麦の中にいい麦と毒麦とが入った。どうしましょうかと言ったとき、イエス様が例え話ですけど、毒麦はそのままにしておきなさい。敵がやったことです。サタンのことを言っている。あるいはですね、同じ敵という言葉を使ってもこういう意味もある。コリント第一の15章では26節となって、最後の敵も滅ぼされます。人間にもたらす死というものを最後の敵とも呼んでいる。だから敵という言葉はどんなふうな内容のものに解釈するのか、キリスト十字架の敵、これはキリストの福音を広めようとしている人たちを妨害しようとする人たちのことを敵と呼んでいるというふうのをきちんとですね、捕まえなければいけなくなります。19節今一度いきます。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。最後は滅びだという、サタンの本拠地に行って、それから裁かれて永遠の火の中に苦しむのが彼らの最後の動きだということなわけです。彼らの神は彼らの欲望、脚注でこれ腹と書いてある。で、先ほどですね、腹というのはどういう意味なのか、ちょっと説明を後ほどすると言いました。恋利用という言葉、恋利用というのがですね、この腹、欲望と訳されているものです。実は2つの意味がある。1つはですね、この新改訳では腹と訳されている。ところが、もっと別なところでは、4つの福音書に行きますと、腹というのとは違う意味に訳されています。マタイの19章を開けていただきましょう。マタイの19章の12節では、コイリアという言葉が使われているんですけど、同じようにこの滅び、欲望、失礼です。欲望、腹などというのと同じ言葉が使われているんですけども、このコイリアという言葉はどう訳されているか。というのは、母の体内からそのように生まれついた独身がいる。腹ではなくて、これこっちは体内と訳されている。ルカ伝の1章の15節でも同じように体内と訳されています。 彼は主の御前に優れたものとなるからです。これはヨハネのことです。彼は葡萄酒も強い酒も飲まず、また母の体内にある時から聖霊に満たされ、だからコイリアというのはですね、体内、母の腹という意味があるんですけども、もう一つの意味は浴場、まあ、情欲と言ってもいいと思うんですけども、それから肉欲、それからここで訳されているように欲望という意味にも訳されている言葉です。欲情、肉欲、欲望なんてどういう意味なのか。プライドが傷つけられたら腹立ったって言うでしょ。これと同じなんです。だから全部同じ意味になるんですけども、日本語に訳したときにはこういう区別をつけることのできるものになる。そして地上のことについて思いを持っていると言いました。霊的なことについては関心を持っていないということになる。自分がクリスチャンとして成長していくための霊的なことについては関心を示さないというのが地上のことを思うということです。御言葉の勉強をしない、聖霊との交わりをしない、愛の心を持たない、自己中心の生活をする、教員の生活にばかり目を注いでいるというのが地上のことを思う、あるいは地上のことに思いを持つということなわけです。20節見てみましょう。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。これは後ほど戻ってきたいんだけれども、今のうちからこういうことを考えていきましょう。私たちの国籍は天にある。なんかもし私たちが天にいるんだったら、そこからというのはどういう言葉に訳したらいいのか。だから21節からです。言ってから戻ります。キリストは万物をご自身に従わせることができる道からによって、私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。万物をご自身に従わせることのできる道からによってと訳されているところでもってですね、実はギリシャ語で言っている力という言葉が2つ入っております。まあ、そういうふうに言ってもわからないから、まずですね、ギリシャ語で力という言葉がいくつあるのか、そこから入りましょう。全部で5つあります。全体で5つある。何なのか先に説明していきます。一番最初がギリシャ語でエグズージアという言葉で表されているものだ。エグズージア、これは地位に基づいた権威です。力と言ってもいい。会社の社長さんは会社の中で力を持ってるんですよ。社長としての力を持っています。神様は神様としての地位に伴った力を持っている。神様だけにしか持つことのできない力を持っています。社長さんにだけしか持つことのできない力を持っている。平野社員が何とか何とか言ったって社長の命令だとそれどうしようになるというような力を持っている。これをエグズージアと言います。二つ目がですね、まあ、ドゥナミス、ダイナマイトというのはここから出た言葉なんですけど、ドゥナミスという言葉があります。これも力です。どういうのか具体例で言いますと、ちょうど警察官がバッジを示す警察手帳を持ったら大きな力が出てきます。警察官そのもの、人間そのものから見たら大して力がない。だけれども警察手帳を出して、あんたはあそこで待ち角の赤信号を無視しました、いらっしゃい、言われた。嫌だって逃げられるか、逃げたら捕まえられてしまう。あんたは昨日どうしたか知らないけれども、検挙しろというリストになっている。手出せ、手錠をはめて警察に引っ張っていくこともできる。警察手帳を出されたら、それに基づく力というものでもって、我々は全然動くことができない。大きな力というのか、権威というのか、これは代表された力です。その本人が持っている力ではない、何かその後ろにある大きなものが許してくれている力をですね、ドゥナミスと呼んでいます。三つ目、エナゲイアという言葉がある。エナゲイアという言葉はですね、これは何かというと、これはエネルギーと訳されている言葉です。 実際に目で見える形になって現れてきている力、これがエネルギーです。4つ目に行きましょう。クラトスというのがある。これはどういうのかといったら、人々が集団になった時に出てくる力をですね、クラトスと言います。デモスクラトス、これはデモクラティックという言葉になるんですけど、デモスというのは人々です。人々が持つ力、これは民主主義でしょ。みんなでもって、いやこっちに行こう、あっちに行こう、こういうものに決めよう、大多数が決めちゃったらそっちに行くというのは、これ民主主義です。だからクラトスというのは人々が集団になった時に持つ力、これをですね、クラトスと呼んでいる。最後イスクスというのがある。統一された時に出てくる力です。さあ、これでなんでこんなものを出したかというとですね、これで力というものはギリシャ語では5つの種類がある、5つの内容があるということを言った。じゃあそれだったらば、十字架の死からよみがえる時のイエス様に対して天の父はどういう力を使ったのかというのをまず先に調べてみました。5つの種類の力があった。この力のどれを神様は使って十字架から死んでサタンの本拠地にいるイエス様を生き返らせているのか。エペソの1章の19節を見ていただきましょう。実はここにですね、日本語で訳すとそれほどもには分からないけれども、力というものが全部入っております。こう書いてある、まあ、18節から読みましょう。またあなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しによって与えられた望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かして、キリストを死者の中からよみがえらせ、天井においてご自分の右の名につかせている。さあ、その時ですね、そういう動きを取った。だから私たちにも今これだけの力を与えられてるんですよ。どれが、この5つのうちのどれだけの力が与えられてるのか。まずこの19節、エペソの1章19節をですそのまま読んで、この中のどれ力がどんなふうに訳されてるのか言ってみましょう。また神の全能のイスクスです。力のクラトスです。働きによってエナゲイアです。私たち信じる者に働く神の優れた力、デュナマイ、デュナミシです。これ下から全部4つ使われていることになるわけですよ。使っていないのは神様の地位に伴った権威だけを使わないでイエス様を十字架の死から蘇らせています。なんでか、サタンの本拠地に行って神様の地位は通用しないからです。サタンは神様の地位が取りたくて謀反を起こした。私たちにもこのエペソの一章の18節によると、私たちにこういう力が与えられている。神の召しによって与えられたものがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどんなに栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知るようにというけれども、神様の地位に伴う力だけはあなたに我々与えられていない。誇りは全部与えられています。さあ、そうするとですね、今度はここから、それだったらじゃあ今のピリピの3章の21節では、私たちのこの癒やしい体、朽ちる体を朽ちないものに変えるときにどういう力が必要だと教えられているか。この5つある力のうちのどれとどれを使えば朽ちる体が、癒やしい体というのがキリストの栄光の体と同じ姿に変えられるものになるのか。フィリピの3章の21節で実はですね、2つの力が、力という言葉が使われていると言います。読んでみましょう。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、力によって、これはデュナマイです。ところがその前にできる力、エナゲイア、できるエナゲイアです。要するにデュナマイを、デュナミスを実際に働かせるためのエネルギーでもって朽ちない、癒やしい体を朽ちないものに、キリストの体と同じものに変えることができるんだと言って。難しいか。我々にも
デュナミス、すでに与えられている。イエス様自身がこれを使おうとする。だから一瞬のうちにポーッとその姿が変えて朽ちないものに変わっちゃうわけです。さあここでですね、こういう20節と21節とくっつけて話をしてみましょう。私たちの国籍は天にある。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たち待ち望んでいる。ここでですね、ちょっとおかしいと思うかもしれないです。私たちが例えばですね、こういう解釈をしたら実は間違いなんですけど、多くこういう解釈をしてしまうから今言ってるんですけど、私たちは天国にいる、天にいるというふうな解釈をする。そしてイエス様は天にいる、天にいる、何かというとこれ国籍は天にあるからです。だったらどうして天にいる者に対して天にいる者が救いでどうしてこうしてというのか、待ってるということを言うのかというふうな質問に出てきてしまうんですけれども、実はこの点でですね、ピリピ人への手紙でもって、前に実はピリピのこの手紙じゃなくて別なところからなんですけど、こういうことを説明したのです。思い出していただきたいと。国籍は天にあるけれども、私たちはキリストの大使です、施設です。天からこの地上に使わされて天の仕事をするようになっているのが現在の私たちなんです。これを忘れてしまうと、このそこからというのがイエス様が天からと言ったって、私たちは天にいるんだったらどうしてそんなことになるだろうというふうな感じになってしまう。国籍は天にあるけれども、今身柄は地上にあります。ちょうど日本の大使館がアメリカにある、エジプトにある、ロシアにあるというのと同じように、そこの国でもって今生活をしている。天に国籍あるけれども、この地上サタンのいる本拠地に私たちがいて、ここで神様の代理として、天国の代表として生活をしている。だからその天から私たちを今度は天に引き上げるようにイエス様が、救い主が来てくれる。それを心待ちに待っているというところの解釈をしないと、20節と21節とおかしな解釈になってしまいます。そしてイエス様と一緒に、これは契機になるわけですけど、イエス様と一緒に天に昇った時点で、キリストのデュナミスとエナゲイアとによって私たちの朽ちるべき体が、こんな朽ちないもの、よみがえりのイエス様の栄光の体と同じものに一瞬のうちに変えられてしまう。さあここでですね、結論出しましょう。まず質問から出しましょう。イエス・キリストのために働いているときに襲ってくる苦しみというもの、福音を広めようとしているときに受ける迫害というものに対して、どうやったら喜びに変えることができるのか、これは3章での答えになるわけなんですよ。これが話題ですから。どうやったらそういう苦しみを喜びに変えることができるのか。まず第一番目に、あなたは現在苦しみが与えられているというものに目をやるから苦しくなるんです。どうしてか、20節と21節とでは、あなたがこの地上でもって天の代理として生活をしているときに、キリストと同じ姿に変えられる救い主が来て、苦しみから解放してくれる、迎えに来てくれる。そしてその時以来、キリストと同じ姿に変えられて楽しい生活が送れるよう待ってる。神の栄冠を受ける生活ができる。だからその時のこと、天国での生活を思ったら、わずかばかりの苦しみに目をやる必要ないじゃないか。たとえ苦しみを持ってこられたって、ひたむきに前のものに向かって進んでいくことができるはずではないかという教えになるわけなんです。で、もしこれだけを取って、
話を終わりにさせたとすると、この地上でそういうような迫害を受けたとしても、苦しみがあっても、ただ天国に行けることだけを考えて耐えなさいということになってしまう。ここでフィリピ人への手紙の4章が必要となってくるんです。フィリピの4章ではどういう祝福が待っているのか、1章、2章、3章でのいろんな形で来る苦しみを全部喜びに変えたときに、どんな祝福が待っているのかが書かれている。しかもですよ、それが天国に行ってからの祝福かというと、そうではない。天国に行ってから受ける祝福を今この地上で現実にすることができると書いてあるのが4章なんです。天での生活、やがてできる生活を今この地上で現実にしてしまうことができる。どうやったらいいのか。だからこの1章、2章、3章で言っているものをやってきさえすればそれができる。どんなものが待っているのかということを説明してあるのが4章なんです。だからその点からピリピリという手紙を勉強したときに、1章、2章、3章だけで終わったんじゃ、ただ単にこの地上での苦しみを背負って天国に行けばいいということだ。ところがこの地上で今その苦しみを変えてしまうだけの力をあなたが持っている。4つの力を持っているんですから、その上にもしもその苦しみがあったとしたって、それからやがて天国で受けられる喜びを今現実にすることができるだけのものあなたがもうすでに持っちゃってる。だから苦しんでる必要があるか、苦しんでる必要はない。だけれども来たから嫌だな、来なければいいなと思うんじゃなくて、床にぶつかっていってそれ全部変えてやろう、喜びに変えてやろう、そして全部を神様から受け取る祝福に変えてやろうという気持ちでぶつかっていけば必ず全部変わるんだということを実は4章で教えようとしているんです。だからこの4章をどかしてフィリピ人への手紙を勉強したとしたらとんでもなくなる。4章だけを勉強したらこういう過程を通って、そこをなおかつその先まで進めばという、ひたむきに前のものに向かって進む、目標に向かって走るというところを今度は分からなくなってしまう。だから1章、2章、3章、4章というのが必要になってくるんです。来週この4章についてですね、勉強していきたいと思う。天で現実にすることができる生活をこの地上で今あなたが現実にできているんです。どうやったらいいのか、これが4章です。来週までにですね、4章読んできていただきたい。で、最終的に言えるのはこのフィリピ人への手紙の教えというもの、これは現在の私たちのこの教会に通用いたします。霊的にそこまで成長しているんだから、それを今度現実にして、我々自身が今度は天国での生活を今現実にこの地上でしてしまわなきゃいけない。楽しい生活を送らなきゃいけないんです。不可能なことがない生活に変えていかなきゃいけないという観点からですね、どうぞ4章をですね、来週までに読んできていただきたいと願うんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると約束をしてくださっています。どうぞ今読んだこのフィリピ人への手紙というものを通しても、その真理をしっかりと掴むことができるものであるよ。ただ単に掴む、理解できるというだけではなく、その実際に使って天で準備をされている祝福を一つ残らずこの地上にいる間に現実にしてしまうよ。喜びに満ちた毎日の生活に変えるものであるよ。あなたが私たち一人一人を導いてくださるようイエスの前でお願いいたします。私たちの方でも勇敢に一歩二歩と前進していけるものってあるよ。あなたが全ての目においてまかれてくださいますように。そして最終的にこの4章を勉強して、どうやったらいいのかしっかりと理解し、これから先の人生というものをより楽しい、より豊かな、より恵まれた恵みを人にも与えることのできる器となるものとなるよ。あなたが私たち一人一人を導いてくださいますように。こういう観点からあなたの御言葉を勉強できることを心から感謝いたします。今日までこの勉強できたこともありがとうございます。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。